はい。底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、今回特別編ということで、はい。なんか一人で喋るとすごい緊張しますね。あとすごい寂しいですね。どうも、部長の山田です。はい。今回、普段は、大体武木さんっていう、相方がいたり、あと他の人がいたりとかして、大体、まあ最低でも二人以上でこのラジオが今まで撮ってたんですけど、ちょっと今回は、特別編ということでですね、ちょっと今回一人で、このラジオを、収録しています。はい。なんでまあ今回、このラジオを撮っているかというとですね、まあちょっと、松山善三という方が、今年の8月の27日なんで、まあ2週間前にお亡くなりになりまして、まあ2週間ももう経っちゃってるんですけど、まあちょっとそのまあ松山善三さんっていう人が死んだっていうことに関してちょっと僕は言いたいことがあるので、ちょっとこのラジオを撮っています。はい。松山善三っていうのは、何者なのかということなんですけど、まあ映画監督と脚本家ですね。まあ、有名な、まあ、脚本した作品で有名なので言うと、小林正樹監督の人間の条件シリーズ、まあ、人間の条件っていう作品とか、あと人間の証明ですね。角川映画の、ストゥーハってやつですけど、人間の証明とかの脚本を書いてたりします。で、まあ、監督作だと、名もなく貧しく美しくっていう作品と、まあ、あと、のりこは今っていう作品が、まあ、監督作では有名ですね。で、まあ、あと、何で有名かっつうと、有名かっつうとっていうかあれですけど、女優の高峰秀子さんの、旦那さんです。この人は。松山善三っていう人は。はい。ですね。まあそういう人だと。でまあなんで、なんか、急にこんな松山善三という監督のことを、まあ死んだとはいえ取り上げるかというと、まあなんか今までこのラジオ聞いてくれてる人からすると、なんか急に毛色が違うなというか、なんかこんな松山善三って昔の日本映画の監督を取り上げるっていうことを今までそんなしていなかったので、なんで急にそんな取り上げるのかということなんですけど、まあ、まあ、要は僕、今、社会人1年目で、まあ、去年まで大学生だったんですけど、卒業論文を書くにあたってですね、この松山善三さんが監督した、まあ、のりこは今っていう映画を、まあ、題材に卒論を書いたんですね。はい。まあ、なので、まあ、ちょっと今回この松山善三さんがお亡くなりになったっていうタイミングで、まあ、ちょっとその、まあ、自分が書いた卒論の内容をちょっとこう、ラジオで、まあ、ペラペラと一人で喋れたらいいなという、まあ、一人でというか、まあ、それをまとめられたらいいなという感じでいるんですが、そもそも、まあ、どういうテーマで僕が卒論を書いていたかというとですね、障害者と眼差しというテーマでですね、身体障害者が出演している映画だったり、身体障害者をモデルにして、まあ、実際の俳優さんが、演じている映画を、まあ、題材に、まあ、その作品の中で障害者っていうのがどういう風に描かれているのかっていうのを、まあ、作品ごとに比較みたいなことをやったんですね。で、まあ、その中の一本でがのりこが今だったんですけど、それで、まあ、なんでそのテーマで卒論を書いたかというと、まあ、このラジオを聞いている方は、まあご存知かもしれませんが、まあ初めて聞く方もいるかもしれないので、話すとですね、まあ、ラジオだと全く伝わらないんですが、僕は、生まれつき手に障害があってですね、両方の指が2本ずつという感じですね。まあレゴブロックってあるじゃないですか。レゴブロックのレゴ人形を想像してもらうと、まあ近い形なんですけど、まあそういう、まあ、見た目、まあ、手に障害があると。で、まあ、それは生まれつきなんですけど、なんか事故でそうなったとかっていうのではないんですけど、まあ、 で、まあ卒論を書くにあたって、まあ俺すごい映画も好きなので、まあなんかその、自分が障害あるっていう部分と、まあその映画が好きっていうところで、まあなんかそれをうまく、つなぎ合わせて、まあなんかそういうテーマでやれたらいいなと思って、まあ障害者と眼差しで障害者について描いた映画っていうのをやったんですけど、まあなんか、そうですね。まあそういう感じで、で、まあ障害者について描いた映画って、まあ具体的にどういう作品取り上げたかっていうと、柴田剛監督の遅い人とか、遅い人って脳性麻痺の人が実際に役者で出てるんですけど、まあその、障害がある人が、まあ、人を殺す、殺人をするっていう映画ですね。遅い人とか、あと乙武さん、なんか不倫騒動でドタバタしてましたが、乙武さんが本人が出てる、自分が書いた自伝をもとに、まあ、乙武さん本人が主演でやった大丈夫3組っていう映画とか、まあ、あと鈴木清順、とか、寺山修司の、まあ、映画とかにもちょこちょこ小人症の人だったりとか、出てきたりするので、まあ、そういうのも取り上げて書いたりしてました。はい。で、まあ、なんかその、まあ、作品について喋る前に、ちょっと自分の、まあ、自分とその障害についての関わり方みたいなことをちょっとペロッと喋りたいんですが、まあ、なんかあれなんですよね。23年間、まあ、生まれてずっと先天的に障害があって、っていうものだと、まあなんか基本的にその、デフォルトが2本の指なので、まあそんなに実際生活する中で、多分他の健常者、まあいわゆる健常者の人が思うほど、多分まあそんなに生活で普段苦労することはあんまないんですよね。まあなんかデフォルトが2本なんで、まあなんか最初5本で生まれた人が、そこから3本なくなるってなると、結構、それってまあデフォルト5本の状態から減ってるんで、まあなんかその 100% の自分から 80% の自分になるとかっていう感じになると思うんですけど、まあなんか俺2本の状態がデフォルトなんで、まあなんかそんなに普段生活しててそこまで困ることってまあそんなにまあたまにあるんですけど、なんか紐系を扱うのが難しいんですよ。あれですかね。八の字巻きってあるじゃないですか。コードをこう、巻く。あれとか苦手なんですけど。まあ、そんな感じで。まあ、特にそんな、普段、苦労していることはないと。まあ、ないわけじゃん。まあ、そこまで、みんな思う人ほどはないっていう感じなんですけど。で、まあ、障害者でまあ、俺は、はい、障害者なんですけど、はい。まあ、なんか二つあって、まあ、なんかそういう実用的な部分の、苦労する部分。まあっていうのと、あとまあその、やっぱ障害者って言った時にやっぱ他人と、まあ障害、まあ、人に障害って一言で言っても人によっていろいろ種類が違うんで、まああれですけど、まあなんかこう具体的に体の外側に、指が足んないとか、足が足んないとか、まあなんかそういうタイプの障害の場合って、まあその実用的な部分での、問題点っていうのと、あとその、まあ実際その、やっぱ他の、いわゆる普通の人と、体が、まあ、格好好きで普通ですけど、普通の人と体がやっぱ違うので、やっぱそこの部分になんか自分たちと違う体だっていうのは見られるっていう部分の問題っていうのが結構まあ二つあって、なんかそれってその実用的な部分でのあれはなくても、まあなんか見られるっていう部分での、まあなんか問題っていうのはあるなというのは常々思っていてですね。なんか僕、まあ指2本、手が2本なんですけど、ちょうどあれなんですよね。子供の目線の高さなんですよ。ちょうど俺が立った時に、手の位置っていうのはすごい子供の目線の高さで、なんか電車とか乗ってると、まあ誰が一番最初に気づくかってやっぱ子供で、なんかで、子供がやっぱ最初俺の手を見て、あ、なんか、あいつやべえ、みたいな。指が俺たちと足んねえ、みたいな。これなんか、やばいやつかもしれないみたいな感じで、お母さんに耳打ちするんですよ。で、なんか、あの人ちょっとやばそうだよ、みたいな。で、お母さんが俺の方チラッと見て、なんかあ、やべえ、みたいな感じで、やべっていうか、なんかその、息子だったり娘だったりが、なんか今お兄ちゃん変だよっていうのを言ってるのが、俺って今話してる俺ですけど、俺に気づかれる、俺が気づいてるみたいな。あ、やばい、なんかすごいこれちょっと気まずいみたいな、なんかそういうの、そういうこと言うのやめなさいみたいな、なんかそういう一幕がよくあるんですけど、まあなんかまあ、 いや、ちょっと今話脱線してるかな。一人で喋るの難しいですね。まあ、そういう、まあ見られるとかっていうことがあると。まあ逆にね、あれですね、ある程度、子供じゃなくて大人になると、まあ俺の手一瞬目行くんだけど、まあなんかそこはあえて見てないようにするとか、まあそれが一番多いんですけど、まああと、これ一番いいのが、まあなんか一番、どうしたのっていうふうに、まあ初対面で手のことを聞かれるっていうのが一番楽っちゃ楽なんですけど、まあっていうのがまあ、あると。まあでも、俺もそんなに見られる、手見られてどうたらっていうことに対して、まあそこまで、まあ悩んでもいないんですけど、まあでも、まあ人によってはね、まあなんかその自分の体がやっぱ他の人と違うっていうところで、まあじろじろ見られたりすることによって、まあなんかその、実際に生活する分には、実用的な部分ではそんなに問題ないのに、なんかその、見られることが嫌で、なんかこう性格がどんどん暗くなっていっちゃうっていうこともあったりとかするんで、まあ割となんかこの、見られるっていうことに関しては、結構、まあ重要な問題だなというふうに思っていて、でまあなんか話が行ったり来たりしてますが、まあっていうようなことを、まあごちゃごちゃ思っていて、まあそれをまあなんか、映画っていうもので、を、通してなんか書けたらいいなというので、まあ、卒業論文、大学を卒業するときに書いたんですけど、はい。まあ、っていうのが前置きですと。で、まあ、ちょっとじゃあ、のりこは今っていう作品について、まあ、ちょっと話していきたいと思います。はい。で、まあ、こののりこは今っていう作品なんですけど、まあ、あらすじ。今これビデオパッケージを元にあらすじ読んでいます。私は生まれると同時に大きな不幸を持ってきました。私のような子供が生まれて両親を悲しませてしまったことです。昭和37年1月、辻のり子は両腕が退化したサリドマイド児として誕生した。この映画は彼女の出生から競争率26倍という難関を突破して市役所への就職を果たしたのり子の姿を本人自らが主人公を演じるというドキュメント手法で描かれている。足を手に変えてミシン針に手を通し、器用に櫛を持つ姿は人間の真の勇気と真の努力の何たるかを感じさせてやまない。新商社への愛歌ではなく、むしろおおらかな人間参加として公開当時多くの人々に熱い感動を投げかけた。少女は旅立つ。失われたものではなく、残されたものに全てをかけて。というなんかすごい、壮大な、なんか、火の鳥かお前は、みたいな。火の鳥かよみたいな、すごい壮大な感じで、まあ書かれているんですけど、まあ要はこの映画っていうのはその、実際に、まあそのサリドマイドの役替えで、両腕がない状態で生まれてきた、辻のり子さんっていう人の半生を、まあ本人が演じる形で劇映画にしたっていう、まあ、ドキュメンタリー、まあセミドキュメンタリーとこの映画では言ってましたけど、まあ形式の映画であると。まあそうなんですね。で、まあ、俺は、まあこの映画に関して、どういう映画かと思ってるかっていうと、まあなんかさっきすごいこう人間参加であるとかってバーンって書いてあったんですけど、まあ俺は結構この映画、まあ、障害者ポルノ、障害者ポルノ映画だなというふうに思っていて、まあなんかその障害者ポルノっていうのは何かっていうと、やっぱりなんかさっき、俺の体を、まあ俺の中でも障害者の体っていうのを、まあ、自分な足りない部分がある体を見られることについてちょっとペラペラっと自分の体験を喋ったりしたんですけど、やっぱりなんかその障害者とか自分と違う体の人ってどうしても見たいじゃないですか。見たくなっちゃうじゃないですかね。で、まあなんかそれは俺もあって、俺自身にも障害あるんですけど、やっぱりちょっとそのどっか手がない人だったり足がない人、まあ、他の障害者の人と会ったりすると、やっぱりどこに目行くかっていうと、やっぱその障害の部分を見ちゃったりもするので、まあなんかその、自分と違う体に関して見たいっていう欲望っていうのはすごいあると思うんですよ。で、まあなんかその、障害者ってある意味でその、自分と違う体っていう時に、ある意味、その、究極って言い方するとあれなんだけど、まあなんかその、まあ、いわゆる普通の体からする、普通健常者の体からすると、まあ、それとは反対側にいるものだと。で、まあ、なんか普段生活してるときに、やっぱりその、障害者の人が目の前にいても、まあ、じろじろその人の体を見たりとかってできないじゃないですか。失礼なんでね。それ失礼だし、まあ、さすがになんかそこまでこう、 ね、露骨にやるってことできないんで、まあなんかやっぱ普段そういうのって隠してると思うし、で、やっぱなんかその、人の体をジロジロ見るっていうのはあんまり良くないことだっていうのは多分みんな思うと思うので、まあ、なんかすごいそこの部分って自分の中で隠してる欲望だったりすると思うんですけど、まあこののりこは今っていう映画は、まあ、まあその欲望を解放させるというか、まあ本当にまあ基本的にこの辻のりこさんの体を、まあ、ずっと映してるんですよね。まあこの映画っていうのは、まあ、基本的にその、辻のり子さんって女の人が高校卒業して、就職をして、まあ、最後結婚するまでの話を、あの、物語としては描いてるんですけど、まあ、物語としてはそうなんですよ。あらすじを言うとね。そうなんですけど、画面の中で起こってることっていうのは何かっていうと、基本的には、まあ、その、終始、その、両腕がない辻のり子さんっていう女の人の、体の動作の連続、出てきてるんですよ。まあ、要はその、のりこさんの動き、動きのカタログみたいな感じなんですね。で、まあ、なんかその、高校、まあ、前半の高校時代に関して言うと、やっぱりその、これから進路どうするんだみたいなので、友達と話したり、あとお母さんと話したりっていう部分が結構な部分で占めるんですけど、まあ、あと先生と会話したりとかっていう部分が結構この映画の大きい部分占めるんですけど、まあ、なんかその、話してるシーンって別に何かしながら話さなくてもいいと思うんですけども、この映画常に、まあなんかその辻のり子さん何かしながらその会話をしていて、まあストーリーを追うっていうのと同時に、あの観客としてはどっちかっていうと、のり子さんの体の動き、あ、こんな動きできるんだっていうのを、見る。っていう。しかも結構見せ方、演出こだわってるっていう感じでやっていて。で、まあなんかその、まあ見に行った観客としてはその辻のり子さんの、まあ、ね、半生を見るっていう感じで見る、映画を見るんですけど、その実はその映画一本のストーリーを楽しむっていうのと、実は無意識の部分で、その辻のり子さんの、まあ、体の動きをじっくり見るっていう楽しみが、まあこの映画にはあると。まあ、この映画ほんとファーストシーンからすごいんですよね。まあ最初、こう、墨を吸ってるんですよ。墨を。習字の。墨を吸っている、何か、ものが、こう、手なのか、まあ、習字の墨を吸ってるものがすごい大写しで写されるんですよ。で、そこからカメラが引いていくと、それが、要は、習字で墨するって手でやるじゃないですか。で、その、墨吸ってるのも、指先を映してるんですけど、そこからカメラがふーって引いていくと、それが足だっていうことがわかるんですね。で、足だっていうのがわかって、さらにそこからカメラがずーっと引いていくと、それは両腕がない、まあ、女の人が、足で墨を吸ってるっていうのがわかると。で、さらにそこで今度カットが変わって、今度、上からの、真上から、その、墨を吸ってる女の人、まあ、のりこさんを映しているカットになるんですけど、今度その、自分で足で吸ってた墨を、置いて、で、筆を取って、半紙に、文字を書くと。で、そこで、のりこは今っていう、まあ、タイトルが、まあ、タイトルが、その半紙に書かれるんですけど、まあ、それは、どういうシーンかというと、ファーストシーンは、その、学校の宿題で、習字を書かされ、まあ、好きな、自分が好きな文字を書いているっていうシーンなんですけど、まあ、なんかそのさっきの今、まあ、俺が話した説明からわかる通り、まあ、なんかその、すごいこう、ただ障害者の体、まあ、その一人の人物を映すっていうよりも、そののりこさんの動きっていうのを、すごいこう、どうすれば、興味を、観客の興味を引かせながら、見せることができるかっていうのはやっぱ考えた上での演出っていうのはこの映画すごいされていて、まあ本当にそういうシーンの連続なんですね。で、まあこの映画、具体的に、どういうシーンが、まあ、辻のり子さんが劇中の中でどういう動作をしてるかっていうのを、ちょっとピックアップしたので、ちょっと順番に読んでいくとですね、最初、習字、食事、お茶を飲む、ドアを開ける、食事、裁縫、うちわを仰ぐ、ベッドを整える、歯を磨き顔を洗う、食事、カレーを作る、 裁縫をする。あ、裁縫じゃない、編み物をする。文字を書く。電話。化粧をする。書類の整理をする。お茶を飲む。食事。マンドリンの演奏。海で泳ぐ。っていう、まあ、これがこの劇中で具体的にあるシーンなんですけど、まあなんかその一個一個がもう本当に、同じシーンにならないように撮ってて、なんかいくつか食事とか、食事のシーンが今出てきたと、あったと思うんですけど、その食事のシーンにしても、最初の食事のシーンでは、スプーンを使ってスイカを食べてるんですけど、次の食事のシーンでは、箸を使って食事をしていて、で、しかも、そこで出てくる食事っていうのが、これ、俺ちょっと考えすぎなのかわかんないですけど、ご飯と味噌汁と、豆腐なんですよ。で、豆腐って、箸で掴みづらいじゃないですか。でもなんかその、あえてやっぱそこ多分豆腐にしてる気がしてて、まあなんかその、豆腐を食うと。で、あと、まあ次の食事が、トースト。トーストにバターを塗って、あともコーヒーにクリープを入れて、かき混ぜて飲むとか。で、お茶を飲むシーンも2回あるんですけど、お茶を飲むシーンにしても最初は、その、マグカップで取っ手がついているコップでお茶を飲むんですけど、その次に来る食事のシーンでは、取っ手がついてない。湯飲みでお茶を飲むっていう風に、まあ、なんか同じ食事だったり、同じお茶を飲むシーンであっても、こう、バリエーションというかその、解決し、なんだろう、まあその、あれですね、食事にしても、お茶を飲むシーンにしても、同じ食事だったり、同じお茶を飲むじゃなくて、ちょっと、これ、例えばお茶のシーンだったら、マグカップは取ってついてたけど、これ取ってなかったら飲みづらくないみたいな、まあ、絶えずなんかそのこう問題点が出てくると、でそれを解決すると、あ、まあ、そうなんですよ。つまりこの映画、まあ、なんか基本的にそのまあ、さっきも言ったみたいに、まあのりこさんの反省っていうストーリーとは別で連続して、まあそののりこさんの日常的な動作っていうのがひたすら描かれるわけなんですけど、まあ、なんかまあ基本的に両腕なかったらこれできなくないっていう観客の無意識のなんかやっぱその疑問っていうのに対して、まあそののりこさんがまあ実際にやってみせて答えると。でそうすると観客、こんなことできるんだって、でもさすがにこれはできないだろうってやっぱ次の疑問が出てくると、やっぱなんかそれと同じ風にさっきの食事で言うと、最初スプーンで食事、まあスプーンだったらできるか、箸はいけねえだろって言うと次箸が出てきて、で、のりこさんが箸で食事をしてみせると。で、っていう風に、まあ、どんどん、これ、さすがにここまで行ったらできないだろうって観客の、こう、無意識の疑問に対して、のりこさんが実際にその映画の中で実践してみせるっていう、のの連続なんですよ、基本的に。だからなんかなんだろう。アクション映画みたいですよね。なんかノーワイヤー、ノースタントのアクション映画みたいな感じで、このビルから、ビルからビル飛び移るのは無理だろっていうのをやってみせるみたいな、そういう感じの、構成になっていてですね。まあなんか結構シーンによってはすごいこう、ただ日常の動作を行っているだけなんですけど、すごい緊張感がだからあったりして、まあ、特に裁縫か、学校の家庭科の授業で裁縫をやるシーンがあるんですけど、なんかもうそことか本当にスリリングで、なんかこう、要は、ミシン、電動ミシンに針をセットして、糸を通して、で、まあ、実際にこうガーってこう布を縫っていくっていう感じなんですけど、なんかもうすごいこう、これ足の指に間違えて縫っちゃうんじゃないかとか、針刺さっちゃうんじゃないかっていうのを、すごいアップで撮ってるんで、でしかもなんかそのシーンになると音がなくなるんですよ、その、ミシンを動かす以外の音がなくなって、なんかもう、それをひたすらそのミシンを取る、ミシンをセッティングするそののりこさんの足をずーっと、足だったり動作をずーっと取ってるっていう感じで、なんかすごいこう、スリリングなシーンにな、日常本当に普通のことやってるだけなんですけど、スリリングになっていたりして、まあなんか、そういう、興味の持続が、のさせ方があると。で、まあ、この映画、映画の前半3分の2ぐらい、まあ4分の3、まあ、三分の二ぐらいか。の部分が、だから要はその、まあ三分の二までの部分っていうのは、その、のりこさんが、実際に、就職を決めるまでの高校時代のことについて描いてるパートなんですけど、そこの部分はもう本当に、ずーっとこの、 これはできないだろうっていう、まあそのストーリーと別のところ、まあ、別ストーリーと同時にその画面の中で起こってることとしては基本的に、いやこれできないだろうっていう観客のまあ疑問っていうか先入観っていうのに対して、まあのりこさんが実際にやってみせる、いやできますよ、いやこれできねえだろっていう、いやでもできますよっていうのを証明してみせるっていうのの連続になっていて、でまあだからその間にまあ観客の人はものすごくじっくりそののりこさんの体の動きっていうのをよく見れるわけですよ。まあだからそののりこさんってまあだからその両手がない分、まあ足とあとまあ顎と肩を使ってまあ物を掴んだり、あとまあ口で挟んだりとかして、まあ他の人と同じように日常の動作を行うわけなんですけど、まあなんかやっぱそれを本当にじっくり見れるし、カメラもその、まあさっきのオープニングのシーンもそうでしたけど、まあ本当にじっくりまあその、のりこさんの動作を見せるわけですね。だからまあその、前半の3分の2の部分でも結構観客としては、結構もう満足するぐらいにまあのりこさんの体の動きを見ることができると。でまあ、なんか、結構、あれなんですよね。で、まあ、なんかその、障害者の体、障害者、自分と違う体見たいっていう欲望はあると思うんですけど、まあ、なんかその、この3分の2の部分、だいたい1時間数十分ぐらいのシーン、まあ、ずっとひたすらのりこさんの体の動きを見ることによって、まあ、なんかその、観客としてはストーリー追ってるだけなんですけど、まあ、無意識の部分でやっぱりその、障害者の体の動きが見たいっていう欲望は結構満たされていて、で、まあ、なんかこの、前半3分の2の部分で結構多分その、のりこさんの体に関しては、ちょっと見飽きると思うんですよね。まあ俺は。まあなんかまあ俺見てて見飽きたんですよ。3分の2の部分で。なんか最初、こんな動きできんの？こんな動きできんの？っていうところで、結構やっぱその、シーンだったりカットが変わるごとに驚きっていうのがあったんですけど、なんかまあ1時間半こののりこさんっていう人の体の動きを見続けると、もうちょっとそろそろ飽きてくると。でまあ、そんで、まあ、っていうのがあって、で、三分の二の部分で、まあ、その後何が起こるかっていうと、まあ、就職して働き始めたのりこさんっていうのが、まあ、一人で旅に出ると。で、自分と同じように、障害を持っている友達が、広島に住んでいて、で、のりこさんは熊本に住んでるんですけど、まあ、その子に会いに行きたいから、一人で、まあ、旅行に行くと。で、お母さんは、まあ、その、のりこさんは、お母さんと二人暮らしなんですけど、で、そのお母さんは、いや、それ無理だって。それ無理だよっていうふうに、まあ、ここで言うわけですね。まあ、その、前は、なんかその、熊本っていう地元で、周りの人に、支えられながら、生きてるから、まあ、なんか自分は何でもできるって思ってるかもしれないけど、一人で遠くに行くとかっていうのは、全く知らない人が周りにいる状態だって、その旅に、するっていうのは無理だからっていうことを、お母さんは、まあ言うわけなんですけど、まあそこでのりこさんは、いや、それでも行きたいって言って、まあその旅に出るっていうシーンなんですね。で、まあ要はこの映画、前半の3分の2の部分ではもう基本的にまあのりこさんのできること、のりこさんができること、こんなこともできるんですよっていうのしか見せなかったわけなんですけど、まあここから3分の2の今が終わって、その三分の一の旅行に出るパートに関しては、今度、できないことの連続っていう風になっていくんですね。まあ、羅列していくとですね、まあ、これでその、まあ、熊本から広島まで電車で旅行にのりこさんは出るわけなんですけど、まあ、この中で、この映画で初めて、のりこさんができないことが連続で出てくると。まず、何ができ、まあ、で、この後出てくるのりこさんができないことのシーンっていうのを連続して見せてくる、今喋っていくんですけど、まず、改札で切符を買うっていうことができない。なんでかっていうと、肩掛けの自分が持ってるこのポシェットの中から、要はその、財布を取り出して、切符を買う機会にお金を入れることができないと。それは座ってだったらできるかもしれないんだけど、その立ってそれを行うことができない。で、落としたバッグを拾うことができない。なんでかっていうと、その肩掛けのポシェットを、まあ、落としたんですけど、それを、自分でこう、取り出して、再び自分の肩にかけるっていうことができない。で、 まあ、電車の中で食事をしようとするんですけど、まあ、その、新幹線なんですよ。で、新幹線の、この、座席みたいな、こう、狭いスペースの中だと食事ができない。サンドイッチ買うんですけど、のりこさんは。でも、その、要は、新幹線の座席で、その、足をテーブルの上に出して食事をするっていうことが、広さ的にも、多分、マナー的にもなのかわかんない。できない。で、あと、また、再び電車から出るときにまたカバンから切符を取り出すことができないっていうシーンが、あるわけなんですけど、まあ、ここで初めて、この4つ、切符を買う、バッグを拾う、食事をするで、また再び切符を出すっていう一連のことができなくて、まあ、のりこさんは、周りの人にそれを、頼まざるを得ないと。で、まあ、なんか、ここで、ま、観客としては、その前半部分で、のりこさん、両でなくても、これできます、これできます、これできますっていう、なんか連続で見せられて、こんな、いろいろできるじゃんって、普通の人はあんま生活変わらないじゃんと思ってたところで、まあ、すごい、まあ、なんか、だからその、まず、それを連続で見せることによって、まあ、認識としては、ま、なんか、障害者、のりこさんっていう人に関して言えば、まあ、普通の人と同じように生活できるじゃんっていうふうに、まず観客の意識が、その映画の一番最初にのりこさんが出てきた時と、映画3分の2も見終わった時では、のりこさんに対する印象が変わってると。で、プラスある、で、っていうのがあると思うんですけど、この映画の後半3分の1の部分では、まあ、そこまででその観客の中で、変化していたのりこさん像、何でも、両手なくても何でもできるのりこさん像っていうのが、ここで、まあ、ある意味、若干否定されるんですよね。だからその、いや、何でもかんでもできるわけではないと。多少できない部分もあるっていうことがここで示されるんですけど、まあでもこれってすごい実際の、まあ、俺とかみたいにやっぱその、手がなかったりとか、手の一部がなかったりとか、足の一部がない障害者の人に関しては、結構、まあ、そりゃそうだろうっていう部分で、まあ大抵のことはやっぱ自分でもこなせるんですけど、自分一人でこなせるんですけど、まあ、ちょっとどうしてもできない部分っていうのはやっぱ人に頼るっていう部分があって、まああるんですよね。まあなんかだから結構俺ここのなんか実はできない部分を見せるっていうシーンは、リアルだなと、リアルだなっていうか、まあそりゃそうだろうっていうふうに思って見てたんですけど、まあでもこれ見てる観客としては、まあその前半部分で、まあ、その、のりこさんの体の動きを連続で見た中で、あ、じゃあこれだけできるんだったら一人で何でもできんじゃんと思ってたもんが、ここでま、否定されると。否定されて、まあ、でもま、その、まあ、それでま、のりこさんが、否定されてって言い方もあれだな。まあ、まあ、でもなんかその、自分一人で、何でもできると思ってたけど、やっぱその、若干、できない部分に関しては人に頼ることもあるっていうのは、この後半3分の1の部分で示されて、で、最後ラストシーンになるんですけど、ラスト、そののりこさんは、その、同じように障害を持ってた、かつての女の子の友達の、昔馴染みの友達の家に行くと、まあ、その子は死んじゃってる。自殺しちゃったんですね。自殺しちゃってて、で、まあ、その、家族と会うんですよ。で、それは、その女の子のお母さんとお兄ちゃん。で、なんですけど、まあ、何がすごいかっていうとですね、この、お兄ちゃん、その、親友のお兄ちゃんを演じてるのが、三上寛さんっていう人なんですけど、三上寛って、演歌歌手って言われていて、演歌の演って恨み歌歌手、なんかこう、常年のフォークシンガーって言われてる人で、まあ、なんか一回俺が、なんかその、映画で言うと、寺山修司の田園にシスっていう映画の、中盤で、なんか上半身裸でこう、アコースティックギターをガチャガチャかき鳴らしながら叫んでる人で、で、まあ、なんか歌ってる、まあ、その人が普段歌ってる曲の歌詞の世界も、なんかその、村のババアが醜いみたいな。だからその、あれですね、それこそ寺山修司的ななんかこう、村の嫌な部分みたいな、なんかその昔ながらの飲酒があって、こう閉じてて、でなんかその、いるのはババア、じいさんばあさんばっかりで、でなんかこう、変な儀式とかがあって、なんか近親相関があってみたいな、なんかそういうドロドロした村、みたいなことを、歌ってる 人なんですけど、で、まあ、その人が、まあ、なんか、至って健康そうな青年として、出てくるわけですよ。で、まあ、なんか、この人と、まあ、最終的にその、のりこさんっていうのが、まあ、恋に落ちるところで、この映画は終わるわけなんですけど、まあ、なんかそこが、みたいな。あの、これ、主人公の最後、結婚相手、三上寛かよ、みたいな。なんか、なんかここでなんかすごいこう、ちょっと、かっこよさげな俳優さんとか出てきてもなんか違和感あるんですけど、三上寛が出てくると、まあ、ものすごい違和感が、まあ、俺は、あるんですけどね。まあ、っていうのがあって、まあ、はい、ちょっと余談ですけど。まあ、で、最後、まあ、その、家族と会うと。で、また、その、親友の、旅の果てに親友の家族に会うと。で、親友の家族に会うと、また今度、普通の、さっきと同じようにできることのシーンというか、になっていってですね。まあ、普通に、まあでも、ここはもう本当に、前半部分の、こんなことできますよ、はい、こんなこともできるんですよっていう風に、まあ、興味を、引かせて、観客の興味を引くような演出があるかっていうと、そうではなくて、まあ、なんか、一緒にお茶を飲んだり、あと、まあ、なんか、スイカ食べたり、するんですね。あと、海で泳いだりとか。あ、でも、海で泳ぐのすげえか。あと、あれだ、この人あれだ、最後のシーンで、マンドリン足で弾いてるから、結構そっか、すごいか。まあ、でもまあ、最後のシーンで、まあ、もう一回その、できることっていうのを見せるわけなんですね。で、まあ、要はこの映画、まあ、まとめると、この映画構成としては、前半部分で、まあ、最初その、のりこさんっていう両手がない女の人を登場させて、まあ、観客がまず、まあ、その時点で、両手なかったら、どういう風に普段動くの？動くのですよね。動くのっていう疑問に対して、はい、こんな状況に対してこういう風に動いて、生活してますっていうのを連続して見せていくと。で、ある程度観客の中で、あ、両手なくてもこの人こういう風に体を動かすことで、普通の生活が全く普通と同じようにできるんだっていうのを見せた上で、いやでもここはできないんですよっていうのを見せると。で、最終的にその後にまたできることを見せるっていう。でも最後のこのできることを見せるっていう部分に関しては、まあ、だから多分その観客の部分でその前半の3分の2の部分と、まあ、そのクライマックスシーンを除いた3分の1の部分を見ることで、まあ、だからそののりこさんっていうのはある程度のことは、自分一人でできるけど、多少できないことあるっていうのが多分ま、ここで証明されると思うんですね。で、まあ、最終的に、最後のできることが、の最後のそのクライマックスシーンでのできることっていうのは、まあなんかその、別に、あれですよね。なんかその特別なシーンとしてではなくて、まあそれがのりこさんの普通の生活なんだなっていう風になると。で、まあなんかこの映画一本通し、まあっていうのがちょっとまあこの作品全体の構成だなっていう風に、まあちょっと今言葉足らずでうまく言ってないんですけど、まあという風に僕は思っていてですね。まあ要はこの映画全編通してどういうあれかっていうと、まあその、さっき、見飽きるみたいなこと言ったんですけど、要は、この映画って、映画全編通して、まあ、のりこさんっていう最初の映画のファーストシーンで、まあ、出てきた、その、両腕がない、普通じゃない体っていうのを、この映画一本通してどうなるかっていうと、見慣れるんですよね。見慣れていくっていうのが、多分この映画の一番でかい部分だと思っていて、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱこの映画って基本的には、やっぱその、障害者ポルノ、だと思うんです。やっぱりその障害者の体っていうのを、はい、まあこれでもかっていう風に見せつける部分っていうのはすごいあると思うんですけど、まあ、でもその障害者ポルノでやっぱりその観客、まあ基本的には健常者の人が結構行くと思う、まあ障害者の人も行くと思うけど、まあ健常者の人が見に行った時に、まあ最初にやっぱ自分の人、まあ無意識の部分で多少やっぱその自分の体と違う体、自分が持ってる体とは違う他者の体っていうのをじっくり見たいっていう欲望っていうのは最初あると思うんですけど、やっぱこの映画一本見ることによって、まずその、何回もそののりこさんの体の動きっていうのが見せられることによって、まずその、自分の中にあったその、自分と違う体を見たいっていう欲望が、まあ、満たされつつ、まあ、どんどん満たされていくと。で、満たされた上で、さらにその先のその、見慣れていくっていう、見慣れて、まあもうそれはその、のりこさんの両腕がないっていうことに対して、何か、その、他者だな、自分とは違う 種類の人間だなっていうふうに思わなくなるっていうのはこの映画全般、全体の、興味があると思っていて、興味を、が、そこによって満たされることによって、まあ、見慣れていくと、自分と同じ側の人間、最初はその、両手がない自分とは違うサイドの人間だと思っていたのをこの映画を見ることによって、まあ、その、のりこさんっていう人を、まあ、じっくり見ることによって、自分と同じ側の人間だっていうふうに、捉えることができるようになると思うんですね。はい。で、まあ、なんかその、まあ、差別の話、ちょっとするんですけど、まあ、やっぱ差別って、まあ、なんかその、障害者以外でもやっぱその、肌の色だったりとか、まあ何にしても、やっぱりその、ある種の差別ってやっぱその、自分の体だったり、自分と違う部分っていうのを相手に見つけて、その違う部分に、まあなんかこれ比喩的な意味でもあるんですけど、やっぱりその、眼差しっていうかその、視点っていうのが集中することによって、やっぱりその、あ、こいつは自分と違うやつだっていうので、差別っていうのができると思うんですけど、まあなんかこの映画って、あえてなんかその、違う部分っていうのを、まあその、まあ俺障害者ポルノっていう言い方をしましたけど、まあその、あえてその、これでもかっていう感じに見せることによって、あえてまあなんかその、違う部分に対する興味を失わせて、まあなんかその自分、眼差しを向けてる人間と同じサイドに、その向けられてる人間を立たせるっていうような構造になっていると思っていて、っていうふうに思ってるんですね。で、まあなんか俺最初これ障害者ポルノって言ったんですけど、まあ言ったし、まあ俺は障害者ポルノだと思ってるんですけど、この映画は。でもやっぱりその、作品を見終わった後としては、その障害者ポルノの向こう側に行ってると思ってて、やっぱりその、むしろこの映画ってそういうその、自分と違う体を見たいっていうような、ある種その見せ物小屋に行くような感覚で見に来た観客が一番見るべきだっていうふうに思っていて、やっぱりそれはその、あれですね。自分と違う体っていうのはやっぱこの、障害者ポルノを見たいっていうのは、その自分の違う体を見たいっていうような興味をもとに見に行った人こそ、やっぱりこの映画を見る中でその興味っていうのが満たされつつ、やっぱりなんかその、自分と違う体っていうものに対する、なんだろう、差別意識ではないんだけど、やっぱりなんかその、こいつ違うなっていうところに向かってしまう視点っていうのが、まあとりあえずその、とりあえずのりこさんっていう両手がない女性に関して言うと、亡くなるって、解消されるっていうプロセスがこの映画にあると思うんで、やっぱこの映画障害者ポルノの向こう側に行ってるなというふうに、僕は、思います。っていうようなことを、なんか論文だともうちょっとうまく書いてたんですけど、なんか実際喋ると結構、難しいですね。で、まあ、この映画は、だから、結構、まあ、障害者本人が出てる映画っていくつか、音竹さんの大丈夫3組とかもあるんですけど、やっぱりこれってその、あえてそういう風に、露骨に見せることによって、うまく成功しているすごい、作品だな、という風に、思います。はい。これうまく言えたのかな？うまく喋れたのかな？全然わかんないけど。ということで、まあ、そんな松山善三さん、そのこの映画を作ったその松山善三さんっていう監督がまあ死んじゃったわけですけど、でも松山善三って監督はまあそこまで意識して作ったのかっていうのは全くわからないんですけどね。障害者の体をこういう風にあえて見せつけることによってっていう、まあその映画のストーリーのとは別の部分でのまあその観客の中の無意識にある欲望の解消だったりとか、まあなんかその偏見っていうのは、まあ、偏見の解消っていうのが、やっぱりその、一本の、まあ、こういうなんか障害者本人が出てくる映画とかって、良き映画として割と打ち出されがちじゃないですか。で、まだその良き映画を見に行くっていう観客の中にもある、やっぱ無意識のその、障害者の体が見たいっていうポルノグラフ的な欲望を満たすっていうのもやっぱ、まあ、意図してたのか意図してるのか分かんないですけど、やっぱこの作品はその意図する、そういうような効果を持ってるなっていうふうにちょっと僕は思います。で、まだこの映画ってすごい、変な映画だと思うんですよ。だから要はそのずっとのりこさんっていう人の体の動きを事細かに見せていく映画なんで、すごい変な映画だなって思うんですけど、まあ、なんか同時にすごいいい映画だなと思っています。はい。で、まあ、なんかそんなに松山善三監督に関して、そこまで思い入れがあるわけではないんですが、今回まあ、この映画でまあ卒論を書いたものとしてですね、まあなんか、あ、松山善三死んじゃったんだと思って、まあなんか、何かちょっと形に残さなきゃなと思って、大急ぎでちょっと今、ラジオにこれを撮ってみました。 うまく喋ってないですが、今回割とちょっと俺は真面目なトーンでやっています。はい。というわけで、まあ、こんなもんでいいかな。はい。というわけで、まあ、このラジオだったり、今日の話したことに対する、感想だったりっていうのは、このラジオでは、感想とか、意見とか、このラジオのね、感想とか、意見とか、お便りを募集しております。アドレスは 29.tizu@gmail.com、29.tizu@gmail.com、肉地図 .com まで、お送りいただけると、嬉しいです。あとあれですね、この、番組っていうか、このラジオの、ポッドキャストの、ブログサイト、過去回をアーカイブしているブログがあるので、まあ、そちらの方にメールフォームがあるので、まあ、そちらから送っていただいても、いいです。そちらの、ブログサイトは、29歳までの地図で検索すると出てくると思います。はい。なんか今日、ラジオで喋ったことうまく喋れたかわかりませんが、まあ、なんか、これに対する意見とか感想とか、まあ、もらえたら嬉しいなというふうに思っております。はい。というわけで、本日は、本日の相手は私、山田でした。はい。どうも、ありがとうございました。